副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日はゲストに来ていただいております。副業アカデミー激安戸建てマスター講座の講師、長野祐樹先生です。よろしくお願いします。
長野祐樹と申します。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
初めての先生ですね。
そうなんですよ、
うん。
このポッドキャスト始めてね、もう5年ですか、はい、5年か6年やってますけど、はいはい、初めてのね、あの先生で新しい講座が、うん、スタートいたしまして、
はい、
そのゲストとして長野さんに来ていただきましたので、
はい、
テーマはですね、先ほど言っていただいた激安戸建てマスター講座なので、
はいはいはい、
不動産投資の中でも、あの、築古の戸建てですね。
うん。
この投資のお話を、あの、今回、複数回にわたってお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
こちらのポッドキャストでも何度か激安戸建て講座が始まるという話はさせていただいてましたが、
うん、
ついに先生が登場ということで。
そういうことなんです。
はい。
で、今日はあの第1回なので、
はい、
長野祐樹さんがあのどのようなキャリアの方で、うん、なぜ戸建て投資始めたのかというところも含めて、
はいはい
はい、まあ、自己紹介をしていただく回にしたいなと思ってまして、
はい
はいはい。じゃあ、長野さん、フランクにお話ししていけるので、はい、はい。自己紹介をお願いしてもよろしいですか。はい、
よろしくお願いします。
はい。少し緊張しておりますが、私、長野祐樹と申します。不動産ファンド会社で、まあ、12年ほど不動産に関わる仕事をしてました。
はい。
その時は、空き家とはだいぶ違う、あの、いわゆる一棟物の不動産を扱っている仕事であったんですけれども、うんうんうん、まあ、その後ですね、不動産テック会社に転職しまして、そこで、あの、空き家再生事業を、任せていただくという、まあ、そういった、あの、機会に恵まれまして、
はい。
空き家再生事業の立ち上げ事業責任者として、まあ、3年ほど空き家の再生に、約150棟ほど関わる機会を得て、まあ、そこで、いろいろと空き家に関する知見なんかを、まあ、学ばさせていただきながら、自分自身でも、まあ、戸建ての投資を、まあ、続けてるっていうような、そのようなものになります。よろしくお願いします。
なるほど。
いいですよ。実績が。
はい。確かに。
もともと最初のその経験って会社員でいらしたんですよね。最初のその不動産テックっておっしゃいましたっけ。
はい。
そこはもうちょっと具体的にどんな仕事されてたんですか。
そこはですね、もともとは不動産のワンルームマンション、投資用ワンルームマンションの販売会社を主たる事業としている会社で、そこがまあ、いわゆる新規事業として、空き家再生事業に取り組みたいという方針を打ち出して、そこの、ま、立ち上げメンバーとして、ま、私の方を、ま、指名というか任命していただいて、で、そこで、ま、もう一つ同時に進めていたのが、クラウドファンディング事業ですね。不動産投資型クラウドファンディング。はい、不動産特定業と事業法に基づく、不動産投資スキームを、あの、準備をしてまして、私がファンド出身者ということもあったので、それを、ま、二つの事業を、まあ、同時に進めて、で、最終的には、空き家再生ファンドという形で、あの、クラウドファンディングの事業に、まあ、ガッチャンコさせて展開していくっていうところまでを任せていただいて、非常に、あの、貴重な経験をそこでさせていただいたというものになります。
その空き家事業を立ち上げたのって、大体何年前とかで言うと、いつぐらいですか？
私が携わったのが2016年。ですね。そこから約3年ほど、関わらさせていただきました。
2016年ってその空き家の問題とかがよく言われ出した時なんですかね。
はい、そうですね。空き家再生投資が非常にまだ、今ほどは一般化してなくて、
はい、
まだその首都圏でのその物件なんかが非常に取得し、仕入れやすいっていう環境の時期でした。最近では割と、まあ、一般化というか参加者も増えてきてですね。 まあ、空き家再生投資をする、まあ、サラリーマン大家さんとかも、増えてきたなという印象はあるんですけども、当時はまだかなり少なくて。で、それをクラウドファンディングにするっていうのも、もうかなりキャッチーだったかと思います。
なるほど、なるほど。
その時ってあれですか、一戸建ての再生した賃貸経営に対するクラウドファンディングというか、登録事業でお金集めるみたいなことをされてたと。
そうですね。プロジェクト自体は空き家を再生するファンドという名目で、まあ、例えば、まあ、1000万集めて、その1000万を使って空き家を再生して、で、最終的には利回り物件として売却するところまでを、まあ、一つのプロジェクトとして扱うファンドを、まあ、一般の投資家さんから資金を募ってやるというようなビジネスでした。
なるほど。そこで3年ほど従事されて、で、そういう意味では、まあ、我々副業アカデミーっていうぐらいなんで、副業の話ですると、その時にご自分でも、あれですか、個人として戸建て買う投資が、始まってたんですか、その頃から。
空き家再生事業を任せていただくって話になった時に、まあ、不動産についてはある程度知識あったんですけども、空き家ってなると全くちょっと、なんていうか、想像が及ばないというか、まあ、一棟物の投資とはまた違う観点が必要なんじゃないかなっていうので、で、仕事でやる傍ら、自分のお金も使って、ちょっとまあ、会社でリスク取る前に一回自分でちょっと思い切ってやってみようっていうのが、最初のきっかけですね。
じゃあ会社でやる前に自分で始めてみようっていうぐらい、初期段階から
そうですね、はい。
ご自分でやってたんですね。
ええ。
それどれぐらいの物件から始められたんですか、その金額的には。
買った値段が約500万円の物件
お
を
うほうほうほうほう。
100万円ほど費用かけて修繕して、かなり DIY もやったんですけれども、それで、まあ、家賃付けをする、まあ、入居者を入れて、最終的には投資用物件として売却をさせていただいたっていう、そんな物
じ
件になりま
ゃあ、
す。
買ってリフォームして入居者さんを入ってもらったらもう売却しちゃうっていう流れですね。
そうですね、はい。
大体それで家賃どれぐらい、場所ってどの辺で買ったんですか、最初のその500万の物件は。
私が最初にやった物件は横須賀市の、森崎という住所の物件でした。
ほうほうほう、売り
はい。
先。
はい。
あれ、600で買った。仕上げますよね。500万で物件買って100万リフォームして、で、入居者さんに家賃いくらぐらいで稼いだんですか、その時は。
確か6万8000円だったかと思います。
おー、なるほど、なるほど。
何パーだろう。12、3パーありますかね。
そうですね。
まあ、
まあ、
8000。
それまでは区分マンションとか都心の物件に投資をする機会が多かった関係上、12、3パーあればかなり高い
い
な
や、
っていう
高いと。
印象で、
横須賀ですから
取り
ね。
組
いいで
んです
ね。
て。
13.6%ぐらいですね。
そうですね。
おお、なるほど。それで、これ結構じゃあ、あれですよ。あまりご苦労なく、入居が入ったんですか？ちょっと時間かかったりしました？
2ヶ月ぐらいで、申し込みをいただいて、3ヶ月目、空室期間3ヶ月で入居付けができ
入
た
居
と。
できた。な
は
る
い。
ほど。いいですね。もう比較的もうスムーズに。
そうですね。初めてにしては、よかった、スムーズにいったかなと思います。
その資金の方は自己資金というか。
そうですね。融資は使わずに、
なる
開
ほど、
発さ
なる
せてい
ほ
ただき
ど。
ました。
やっぱ初めてやるとなると、銀行の融資も難しいもんですかね。
そうですね。いろいろ当たったんですけれども、築古、いわゆる耐用年数、法定耐用年数が過ぎた物件に対する融資付けっていうのが非常に厳しくてですね。で、使える金融機関さんも非常に限られるなというのが、まあ、実情ですね。
築古戸建てはね、基本融資で買うってなかなか少ないですね。今おっしゃったような耐用年数の事情もあって、融資が出にくいんですよね。はい。で、まあ、出るとしたら、公庫とか、ノンバンクとか、フリーローンとか、まあ、そういうんだったら、まあ、ローン出る可能性ありますけど、基本は自己資金で買っていきたいんですよね。はい。で、自己資金で買うから、空室のリスクもないということで、リスクないというか、ごめんなさい、空室が入らなくても、ダメージが少ないですね。返済がないから。はい。っていうんで、自己資金で買っていきたいということで、
なるほど。
狙い目は数百万とかの戸建てなんですけど、まあ、ちょっと複数回にわたって話していきますけど、我々が提供するのはもっと安いところから目指していこう
な
と
る
思っ
ほど。
てて、 数十万単位から。
うん、そんな安いやつ
が。激安なんで。はい。
はい。
なので、基本は自己資金で、数十万から、まあ、目指すは100万から、まあ、高くて300万ぐらいはね、ぐらいで抑えていこうと。
はい。
物件買う金額ですね。はい。で、プラスリフォームをね、ちょっとするしないみたいな話は、またあるんですけど、
はい、はい。
っていうような感じで、やっていきたいと思うんですけど、まあでも、長野さんの最初やられた物件は、500万で買って、リフォーム100万で、で利回り 13.6 で仕上がったっていうことで、売るときって、差し付けないはいいんですけど、どれぐらいプラスで売れたんですかね。
まあ、100万円ぐらいプラスで売りました。
利益100万取れた。
そうですね。
もうそれだけで大成功ですもんね。
そうですね。まあ、最初なので、まあ、どうしてもその、いわゆる、まあ、ファンドの感覚、まあ、10% ぐらいプラスで売れればいいや、ぐらいの感じでやってたんですけれども、思った以上に、リサヤが取れたなっていうのが当時の印象ですね。
うん。素晴らしいですね。
ただ、まあ、今続けてる感じだと、地方の物件とか、まあ、もっとその価格が小さいものをやっていくと、まあ、本当に高いものだと、その、買った値段の倍以上とかっていうのも、やっぱりだんだん経験してくるようになってくると、目線的には今もっと高いところ、いや、最低でも 20% ぐらい狙いたいっていうのが、まあ、今のところ持ってる感覚ですね。
倍で売れるとかね、半端じゃないですけどね。
そうですね。一般的には考えられないですけど。
今までじゃあ何件ぐらい、その購入して売却っていうのをやられたんですか？
今、保有中のものも含めると、約、はい、30棟ほど、購入して。
すごいですね。
すごい。
売却済みが8棟ですね。
はい、はい、はい。
まあ、現在、まあ、約20棟ほど持ってるんですけれども、
うん、
まあ、そのうち賃貸地は1棟のみっていう形で、で、まあ、そのほとんどが、昨年、ちょっと、まあ、付き合いのある会社さんの紹介で買わさせていただいたものがほとんどで、まだ手つかずで持っているものが、かなりあるっていうような状況ですね。
ああ、なるほど。それは先ほど小林さんがおっしゃってた、銀行から融資を受けてないので、返済がいらないから、まあ、ちょっと置いとけるってことですかね。
そうですね。うん、持ってるだけですと、まあ、固定資産税はかかってくるんですけれども、はい、大体平均すると僕が持ってる物件の固定資産税って本当に2万円とか3万円年間でかかってくるだけなので、まあ、あまり痛くないというか、まあ、全然寝かしてても耐えられるっていうような状況ですね。
だからいい物件が見つかったら、もうとりあえず現金で確保しておいて、
はい、
で順番に仕上げていくから、ちょっと積み残ってるやつもありますよという感じ、
ね。
は
い、そうですね、そういうイメージです。
なるほど、うん、これはやっぱり今までの不動産投資と全然違いますね。
そうなんですよ。ローンを組んで返済するリスクがないので、
うん、
そういうふうに、まあ、しばらくちょっと時間置いといてもぶっちゃけ大丈夫っていう感じで、順番に仕上げていくみたいな。まあ、長さばにね、もう10件とか20件みたいに持っちゃうんで、ちょっとそれはレベル高いですけど、うん、
はい、
リスナーの皆さんがもしやるとしても、1軒買いましたと、
うんうん。
で、リフォームするしないはありますけど、一回こう、賃貸出しましたと。
はい。
で、まあ、奪ってくれればね、早いに越したことないんですけど、
はい。
たとえ、1年仮にですよ、うまくいかなくて埋まらなくても、
うん。
固定資産税、年2万円払うぐらいしかリスクないわけで。
はいはいはいはい。
だから全然その、取れるリスク。危険なリスクないなっていうんで、再現性が高いというか、皆さんにやってもらいやすいなって今思ってるんですよね。
なるほど、なるほど。はい。
だから、これがね、しかも、その長さも、実績がすごいんで、あれですよね、買って、有業者さん入ってくれたら、基本売るんですよね、方針としては。
はい。もう基本売ります。
売る。で、それも8件売ってると。
そうですね、今まで8件売りました。
いや、いいっすよね。当然だから全部、さっきおっしゃったように、最低でも 20% 以上プラスで、すごい時は倍とかで売るとか。
はい。
あ、そうですね、うん。倍以上っていうのもありました。
倍以上もあった。う
ん、はい。
すごい。どういう感じなんですか、それって。利回りで言うと、なんか 20% ぐらいで立てて、10% で売るぐらいなんですか、はい、その。
まあ、正直にもうこの場で申し上げると、倍以上とか、ものすごい跳ねる案件っていうのは、さらちで売るとか、そういったパターンですね。
はい。
さらち。なるほど。 だから用途を変えるんですね。
そうですね。例えばなんですけど、再生しようと思って買った物件が、まあ、細い通路があって、その通路の先に立ってましたと。で、再生しようかなと思って、現地に行って、まあ、残置物撤去したりとかやってるうちに、まあ、近所の方から声がかかって、その、まあ、奥まってる物件、手前の物件、道路側の物件を買いませんかってお声をいただいて、まあ、道路側の物件を買って、はい、奥の物件とセットにすると、これが、要は、戸建て用地として、業者さんに下ろせるみたいな、物件に様変わりするんですけれども、そうすると一気に金額が、大きくなると。そういった場合は、まあ、本当に倍とか倍以上になることもありました。
それは解体するコストも含めて、原価としては見込んで、で、さらにそれを倍で売るみたいな。はい、
そうですね。
そんな感じ。
はい。
いや、いいですね。可能性すごいっすよね。普通に戸建て買って、大家業やってもいいし、で、はい、入居者さん入ってくれたら売却してキャピタルゲイン取ってもいいし、はい、まあ、物件によっては今みたいな、さら地にして売り直しちゃうというか、転売しちゃうみたいな。
はいはいはい。
それで儲けるとか、すごいいろんな、稼ぎのポイントがある。
はい。
というのがね、すごい魅力ですよね。
はい。全くやってない方にとっては、その大工仕事が苦手で、
はい、
DIY ができませんっていう方もいらっしゃると思うんですよ。
ええ。はい。
そういう方も大丈夫ですか？
そうですね。もちろんそういう方の方が大半かと思うんですけれども、
はいはいはい。
私たちは事業としてやってたこともありますので、
はい。
その時は必ずリフォーム会社さん、いわゆる地元の工務店さんとか、
うんうん、
まあ、大工さんとか、そういった、まあ、業者さん、協力業者さんにお願いをして、リフォームするっていうことをやってましたので、まあ、
はい、
そういう大工探し、業者探しっていうところから、まあ、いろいろと皆さんに僕の方からお伝えさせていただけるんじゃないかなと思ってます。
だから、自分で直すっていうのが一番コストがかからないとは思うんですが、はい、業者さん、工務店さんとかにお願いして直していただいても、まあ、利益がちゃんと取れるようなメソッドになってるってことですね。
あ、おっしゃる通りですね。
なるほど、うん。これは DIY 初心者には、まあ、手先が不器用ですから、僕とかは。
はい、
そういう方にも。
いや、大半そうですよね。大半 DIY とか内装ができませんから、そういう人でも大丈夫っていうのが、
うん、
安心ポイントですね。
はい、そうですね。
ちゃんとノウハウがありますと。そ
う
ですね。
うんうんうんうん、
ですから、この不動産投資の、僕の中では、新しい手段として、すごい価値があるなと、はい、と思っていて、どうしても一棟ものを僕らのがやれますので、
うん、
アパート建てましょう、マンション、中古で買いましょう、みたいな話になると、もうすぐに、1億、2億って話になっちゃうって、
はい。
で、銀行のローン出る、出ない。で、出たとて、自己資金は、例えば、頭金 10% 入れてって言ったら、もう1000万必要だとか、
うん、
はい。プラス諸経費いる、みたいな。なんで、自己資金のハードルもめちゃくちゃ高いわけですよ。う
ん、はい。
はい。それでも無理だってなる人が世の中多いわけですから、
うん、
そうすると大きな、一棟もの不動産投資は現実的じゃないと。
はい。
そうなると、この、少資金で始められて、うん、借金もしないので、リスクも低い。
うん。
うん、っていう、この戸建て投資はね、めちゃくちゃ可能性あるなって思ってて、まあ、それをちょっと、うん、長野さんとご縁が、あったので、ちょっと、
はい、
この講座にして、皆さんにちょっとノウハウを長野さんに教えていただくという場を作れましたという感じなんです、
ね。なるほど、なるほど、なるほど。
うん、で、まあ、ちょっと言っちゃうとですね、
はい、
肝入りの講座にしてまして、私。
ほうほうほう。
はい。何かっていうと、まず、当然、長野さんにこのノウハウを教えてもらえる講座になるんですよ。で、皆さんに、こう、独り立ちでもらえるように、築古戸建ての投資できる講座になるんですけど、
はい。
詳しくはね、無料セミナー聞いていただきたいんですが、
うん。
一個だけちょっと言うと、
はい。
講座で学んでくださる方には、
うん。
築古戸建て一個プレゼントしようと思ってます。
すごい！これちょっと前に言ってましたけど、あれ実現したんですね。
本当にやりました。本当にやりました、これ。絶対に一個持ってもらえば、結果出るから、はいはいはい、
うん、
一個講座に入ってくれれば物件がついてくると。
うん、すごいですね、
これ。2年以内に選んでくださいというふうな、ね、仕組みを、ね、実は用意したんで。
はいはいはいはいはい。
どういうことですかって多分思うと思うんですけど、これは詳しくは今ちょうどこの音声聞いていただいている時に、ホームページ見ていただくと、 セミナースケジュールにカテゴリーとこに、あの、激安講座ってマスター講座っていうカテゴリーがあるので、
はいはいはい、はい。
これで相当かけていただくと、あの、セミナーやってます。うん、
はい。
はい。で、このセミナーでどんな、あの、メリットとデメリット、リスクがあって、どういうふうにそれを高収益な、あの、副業として、戸建て副業をやるかというのをお伝えして、うん、あと今言ったこの、あの、激安講座ってマスター講座の全貌。
はい。
あとは、あの、長野さんからも一言いただいていまして、映像とか、映像で。
はい、 はい、はい。
こういうのを皆さんに聞いていただいて、あの、うん、っていうセミナーをやってますので。
はい。
はい。まず、興味持っていただけたら、そちらのセミナーに、あの、うん、ご参加いただければというところでございます。
はい。はい。すごいですね。物件がついてくる講座。これだから講座で勉強しながら、ある程度の勉強が終わると、物件に対して、いくつか提案をしていただけるということなんですよね。
そういうことです。はい。あの、まあ、厳密に言うと、僕らは、もう今、自分たち当然買ってるんですね。
はいはいはい。
買ってて、いろいろ、あの、物件のこのストックを増やしているので、
はい。
はい。それをあげますっていう。言ってて自分で笑っちゃうんですけど。はい。
すごいな。
あの、もちろんあれですよ。念のため言っておくと、あの、顧問弁護士が、あの、いて、法的に全く問題ない形であげますっていう、はい、こういう形なんで、うんうん、はい、はい。そこも詳しくは説明していきますんでね。
なるほど。これは興味出た人いらっしゃると思いますので、ぜひ副業アカデミーのウェブサイトからですね、激安戸建てマスター講座のセミナーをご覧くださいませ。うん、
はい。お待ちしてます。
はい。今回は長野さんの自己紹介ということで、はい、1話収録させていただきましたが、次回もですね、長野さんをゲストにお呼びして、激安戸建てマスター講座についてお話をお聞きします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
長野裕樹と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ありがとうございました。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。